ーケットアナライズマンデー。
皆さんこんにちは、松尾恵理子です。マーケットアナライズマンデーをお送りします。パーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん。
岡崎亮介です。今日もよろしくお願いします。
そして株式アナリストの鈴木和之さんです。
おはようございます。鈴木和之です。今日もよろしくお願いいたします。
この番組はテレビ放送局の BS1212 で各週土曜日朝6時から放送中のマーケットアナライズコネクトのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報、具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さあ、週末は本当にね、春を飛び越えて夏が来たかのような暖かさの東京でしたね。
もうこれで決まりでしょ、桜が咲いて春が来て、
いよいよ
もう今朝うちの並木、桜並木の下で一輪咲いてました。
ああ、いいですね。まあでも去年だったかな、なんかお花見に来た人が外国からいたんだけど、雪が降ったってありましたよね、確かね。
そんな時もありましたね。
大変なことが起きたっていうのは去年あったんで、油断はできないですけどね。
穏やかな天気が続いていて、マーケットもね、3月はだいぶ大変でしたけれども、
でも今日静かで穏やかですね。
今日はね、9000安
今日穏やかですね、今日はその話をしなきゃいけませんね。
はい、この穏やかさの背景に何があるのかというところから、早速今日も参りましょうか。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株365の豊かトラスティ証券の提供でお送りします。
今週のストラテジ
ー、このコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます。
日本株は割と分かりやすいというか、すごく単純にシンプルに考えてもらったらいいんじゃないかと思うんですけども、
はい、
まあ、今日の展開がどういうんですかね、示唆しているように、かつて、ついこの間まで4万円の壁というのは立ちはだかっていたんですけども、もう今はこれが切り下がって3万8000円の壁が生まれつつあるという、こういう状況ですね。で、まあこれに、まあ、長期的に逆らうという人も、まあ投資のスタンスとして長期性を考えればですね、その考え方もあるんですが、1週間の戦略として見ると、やはり3万8000円に近づくとどうも売りが出て、これを乗り越えていくほどのパワー不足だと、パワーには欠けているということで、1週間の戦略としては、まあ売りから入っていくといいますかね、もう一度下の方向にですね、ターゲットを絞るというような展開になると思います。
はい、
まあ日本の場合、これもシンプル、本当にシンプルに、やはり政治、政策、金融政策、まあ、どれも手詰まりで、特に政策の方が、商品券でどうのこうの、まあ、言わなくてもいいじゃないのと私なんか思うんだけども、しかしそういうご時世ならば、そのご時世に逆らうわけにはいかないし、ただそういうことが、ね、もうずっと画面の上でというか、まあ、液晶テレビの中で繰り広げて、ニュースの中で、
はい、
そっちが第一優先になってしまうというのも非常に寂しい感じがするところです。まあ折しも1月の、今週はですね、金融政策決定会合の1月分のですね、議事要旨が発表されるので、日本に関して言うと、ここぐらいですかね。
うん、
で、ここと、それと、まあ、その後、週末には3月の意見が出ますから、1月には利上げをしたのに、3月にはどうしてやらなかったんですかという話が、大体分かってきてですね、彼らの考え方。これ、アメリカでも共通してるんですけどね、まあ、上田さんも、まあ、いつも上田さんにちょっと、辛辣な言葉を投げかけている私なんですけども、上田さんに何かがって言うと、
はい、
金融政策、金利の動向、今わかるわけねえだろって言いたいのが、本音じゃないかと思うんですよ。
はい、
これアメリカにも共通するんですけども、パウエル議長が意味軸も FOMC の後に呟きました。呟いたというか、記者会見で第一声が不確実性という言葉でした。うん、その不確実性という言葉は、翌々日、ニューヨーク連銀のウィリアム総裁もこれまた同じ言葉、不確実性という言葉を使いました。不確実性がこれだけ高まる中、金利なんか動かすわけにいかないだろうと、金利が長期金利が、まあ、市場金利がどこに向かおうとしているか、これは我々でも測りかねると、何が起きてもおかしくない。で、その不確実性っていうのは何かというと、今世界のまあこの手の仕事をしている人が、まあ社会的になって作っているのが、経済政策不確実性指数っていうのがあるんですよ。
はい、経済政策。
マネタリエコノミックポリシーアンサーテンティインデックス。
ほうほう。
エコノミック ックポリシーアンサーテンティっていうのは不確実性ということですけどね、インデックスオブ USA とか、うん、オブジャパンとか、オブチャイナとかいろいろありましてね。まあ作り方はいろいろあるんですけども、まあよくあるのが、まあ不確実性という言葉がどれぐらい、インターネット上、新聞報道上、あるいはメディア上で出たかというのと、それから、税制とか金融政策、経済政策の、はい、変更が予定されているものの回数とか、で、最後にもう一つぐらい、まあこれ、いろんなところでいろんな人が作ってるんですけどね、専門家たち、エコノミストたちとか、学者たち、まあ学者はしないか、エコノミストたち、シンクタンクたちが予想している、経済成長見通しですね、GDP 見通しがどれぐらいばらついてるか。まあこれ今回の場合、アメリカは FOMC で、これドットチャートっていうのがありまして、ドットチャートっていうのは、経済成長率の見通し、失業率の見通し、インフレ率の見通し、そして政策金利の見通しと4項目にわたってですね、17人かな19人、17人か。メンバーたちがそれぞれ自分はこう思うって言うんですけども、その見通しというのがものすごくばらついてるんですね。はい、普通まあ見通しというのは、どの4つの項目それぞれも、大体まあセンターがあって、で中心があってですね。で、強気で見てる人、弱気で見てる人が多少ばらけて、釣り金状の形をしてるっていうのが普通なんですけども、今回に関して言うと、台形みたいな形、はい。こういう状況だと、まあ、先行きが分からないと言わざるを得ないと。先行きが分からない。これはリスクじゃないです。リスクというのは、数値化できる、統計化できる、金融市場が考える、予想の範囲という言葉なんですけどね。3分の2ぐらいの確率で起こりそうなことっていうのがリスクなんですけど、不確実性というのは、そういう形を、一定の形を留めていないわけですよ。一定の形を留めていないので、下手に動くと、どういう取り返しのつかない失敗をするか分からないという状況なわけですね。まあそれが FOMC の結論であるわけなんですけども、日本銀行も結局同じことを同じような今悩みを抱えているのではないのかな、うん、まあ、だからこそ今回は同じより19日でしたかね、11時半ぐらいにも終わって、
はい、
会議が終わってメンバー全員が全員一致で現状維持になって、で、私あの時、あれまあ、あの、メジャーリーグが日本でありましたからね。はい、上田さん野球見に行こうかなって思って。
あまりに早いので。
あまりに早いので。まあ、で、目を凝らして試合を見てたんですけど、上田さんの姿映らなかったんですけど、ひょっとしたら審議員の誰か出るの、見に行ってたのかもしれませんが、それぐらい異例の速さで終わったっていう、一体これ背景何があったのかっていうのは、みんな興味を持ってるところだと思います。
はい、
ちょっと話が脱線しましたが、日本株についてはそういう閉塞感の中ですので、まあ、日本株っていうのはもう、1年365日あったらまあ8割か9割閉塞感にいるようなマーケットがずっと続いてるんですけども、これは逆に言うとマーケットのセンチメントはデフレ時代に戻ってます。デフレ時代を抜けたことで上抜けていくぞ、上を向くんだということで3万円の壁を超えた、4万円の壁を超えたっていう壁を超えていくマーケットだったんですけども、いつの間にやら壁が再び、まあ日本株の中に、広がり、4万円の株、壁、そして今3万8000の壁となっているのが日本です。日本株については来週が、テンション一番高まりますね。日本銀行の短観ですね、
はい。
これで企業にも壁が生まれているのかどうか、企業もまた、逆戻り、後戻りしているのかどうか、国民は結局、後戻りしちゃいましたからね。結局インフレが逆に、怖いものになっちゃってしまって、インフレが怖いもんじゃなくて、アメリカみたいに、インフレを逆に、テコの原理でですね、どんどん上に上にと動いていった、コロナ後の展開とは全く日本は真逆で、日本はインフレに、まあ、見事に萎縮してしまったという世界なんですけども、これが、企業にどう広がっていくのか、特に非製造業ですね。まあ、月曜日来週31日ありますから、
はい、
もう一度お話しますと、しますね。まだ発表されてないと思うんですけどね、その時は4月1日だじゃないかと思うんですけどね。これが日本です。で、難しいのはアメリカなんです。先ほど不確実性と述べましたが、はい、実は私はですね、先週、ちょっとしたまあ、掛け事じゃないですけど、予想してですね、
はい、
これは日本、アメリカがもう一回下行くんじゃないかと思ったんですけども、うん、 まあ予想は見事に外れました。見事に外れました。外れてよかったんですけどね。なんでその予想したかっていうと、FRB が忖度せずに、利上げはしないと思いますよ。でも、利下げもしないと思うんです。そうじゃなくて、見通しを、インフレ見通しと、それから政策金利見通し、それぞれ情報修正してくるんじゃないかなと思ったんですね。ところが、蓋を開けてみると、予想通り、多くの人と私も予想しましたけども、経済成長見通しは、3ポイント低下させました、はい。今年は経済成長が減速するわけです。減速するんですけども、そんなに大きな減速ではないので、スローダウンするという見通しです。で、一方で失業率はほぼ変わらずです。だけど、深刻な不況になるわけじゃない。失業者が溢れるようなそんな世界ではないんですよ、という、そういう2行目が決まりました。で、3行目に、なぜかというと、インフレ率が下がらないからですと。で、インフレ率は予想よりも 0.4% 上がってしまうみたいな、そういう絵を描いたんですね。で、結果的に成長が減速する。で、インフレ率の見通しがそうなったわけですから、はい、今までのいつもの FRB ならば、政策金利見通しは、例えば12月の段階だと今年は2回利下げをすると言ってたんだけども、それを1回にとどめるとか、あるいは来年の利下げ見通しも、ゆっくりゆっくりやっていくとか、で、最終的には長期見通し、中立金利というやつですけども、これここまで去年の3月が 2.5 なんですが、6月以降 2.6、2.8、2.9、3.0 と上がってきたんですけども、これを 3.1 とするんじゃないかと思ったんですが、ここには手をつけなかったんですね。で、これが、その発表されたと直後には分からなかったんですけども、後ほど記者会見で不確実性という、まあまあ逃げ工場といえば逃げ工場なんですけどね、言い訳といえば言い訳なんですけども、でもそれは政策責任者はそんな不確実性が高い時に身動き取れなくなる、自ら自分から進んで、家中の栗を拾うようなことはしないですね。まあ、同時に、長期金利を若干でも下げてくれればいいなということで、今まで FRB はバランスシートの縮小を250億ドルペースだったのかな、ずっと減らし続けて、つまりは債券市場の需給を悪化させる方向に、今までずっと買ってたのありますからね、それをもう買わないよっていう政策を進めてきたんですが、そのスピードをですね、緩めました。つまり債券市場の悪化がですね、需給悪化がそんなに広がらないような長期金利に優しい政策をここで加えました、はい。ただ一方でモーゲージですね、不動産証券については今まで通りもう残をゼロにするみたいですけどね、いろいろまあ言いましたけども、要は長期金利に優しい政策を取ることで長期金利がちょっと下がりました。ちょびっとです。長期金利がちょっと下がったことで株式市場はほっとしました、うん。これ長期金利がですね、今までの枠の中っていうのは FF レートと中立金利の間で、12月までの世界で言えば 3.0 から 4.5 の中で収まれば、一応フェアウェイ、安心してドットチャートを見ながら、リスクをそれほど恐れずに、リスク資産に株式投資ができる環境だったんですが、はい、これが、その枠の中 3.0 から 4.5 の外に、簡単には 4.5 を超える方向にですね、金利が上がってくるとなると株式市場は、途方に暮れちゃうんですけども、何回かそういう局面2月以降ありましたけども、まあ、そうではないということで、うん、はい、で買い戻しが進んだということなんですが、いろいろ話がありましたが、環境的にはとりあえず緊張感は少し緩和されたのが先週ですが、大きな枠組みは変わっていないと私は思います、はい。不確実性が減ったわけではないです。で、不確実性の根本は、アメリカの今の経済政策にあって、その経済政策の、核心は何か、何が不確実性を生んでいるかといえば関税の問題であって、で、この関税の問題は、いよいよ来週、また次の一歩を踏み出すわけですから、変わっていませんので、そう考えると、アメリカ株が、通常ですとですね、まあ、SP500 も、なんだかんだ言って高値から2月19日から 10% 以上下がりましたから、はい、まあ、リバウンドだろうなと思うんですけども、リバウンドは今のところ、全部で、営業日日数で6日起きたと思うんですけども、鈍いことは鈍いです。やっぱり私はまだアメリカは、まあ先週負けちゃいましたけど、失敗しちゃいましたけども、やっぱり今週も下を見ている、そういう予想をしておきます。
はい。いや、鈴木さん、いろいろこう情報がある中で、うん、こう日本株のがんじがらめ感というのがね伝わってきますけれども、
いや本当ですよね、なかなか動きが取れないんですが、だから刹那的な動きというか、はい、短期集中がすごく起きやすくなっているのも事実で、うん、その2月28日の トランプゼレンスキー会談が決裂した途端にこの防衛関連株が吹き上げる、はい、でそれが一巡二巡ぐらいしてまた今沈静化して、で先週のこの祝日前に日銀決定会合の後の植田総裁の会見で、まあ金利を上げるという言葉にちょっとでもまあ言及してしまった途端に連休のための銀行株が三菱 UFJ、はい、フィナンシャルグループで 5% も上げると、やっぱりまあ今日はもう早くもその沈静化しているという状況ですから、まあまあマネーはどっかに動きたいのかもしれませんね。あの滞留している、できっかけがあればもう一斉に動くっていう、だからテーマはもう大体目の前にずらっとこう並べられていて、どこに行くかってことを求めてるような感じがしますね。
今日はどこにボタンが入るのかなって
今日どこにも入ってないですね今のところ、
はい、さあでは、今日の動きを見てみましょう。日経平均株価は、冒頭お伝えしましたが9000円安です。 37,676円97銭となっています。株365はいかがですか。
株365も同じですね。今788円とクォートされてますけども、スタートは良かったんですよ。849円の寄り付き、その後904円まで上値をトライする展開。しかしそこからはじりじりと値を下げていって719円まで下落して、現在は 37,789 円で取引が続いています。
はい。そして為替ですけれども、ドル円は149円の後半で取引されています。今週の方向性はどうでしょう。
難しいですね。ドルについては非常にですね複雑なものの言い方なんです。財務長官をはじめとしてトランプ政権、はい、通貨としては強い通貨、これはまあ要するにインフレに負けない通貨って意味なんですけども、
はい、
を望みながら、為替としては弱いドルを求めるという、ね、どういうことですかということなんですけどね。まあ要するに、まあ何らかの、まあドルの押し下げみたいな、そういう圧力をかけていこうという方針が今伝わっているところですが、ドル円はまだ動いてないですね。149円ですから。ユーロは動きましたよ。ユーロはユーロ高の方向に。これはドイツが財政政策を、積極化することで動いたという形になっています。
はい。いろいろ展望していただきました。各週土曜日朝6時から BS1212 で放送しているマーケットアナライズコネクトもぜひご覧ください。また Facebook でも随時分析レポートします。以上今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。株365の豊かトラスティー証券から5月17日大阪で開催する無料の少人数制セミナーをご案内します。イベントタイトルは特別リアルセミナー、指揮者が徹底解説、2025年後半の日米マーケット展望です。5月17日土曜日、大阪で開催。お昼の11時開場、11時30分開演です。プログラムは、東京金融取引所岡田隆さんによる日経225インデックス投資のすすめ。また、豊か TV より、河合道子さん、私、松尾による、為替の解説、ワールドカレンシーを、リアルセミナーでも開催します。そして、第一生命経済研究所、首席エコノミストの、長浜俊弘さんと、鈴木和之さんによるご講演です。入場無料、定員は80名です。応募多数の場合は、抽選となります。なお、このセミナー受講は、セミナーに参加されたことがない皆様を優先的にご案内させていただきますので、どうぞふるってご応募ください。会場は、大阪中之島ビル、旧日面ビルの地下1階です。大阪メトロ御堂筋線淀屋橋駅7番出口から歩いて5分、TKP 大阪淀屋橋カンファレンスセンターホール D です。お申し込みお問い合わせは、豊かトラスティー証券セミナー情報ページより、ウェブからお申し込みください。締め切りは5月15日木曜日お昼の12時までです。当選落選につきましても5月15日木曜日中にハガキまたはメールにてご連絡をいたします。応募状況によっては申し込み期限の短縮や延長を行う場合がございます。貴重な機会ですので、お近くにお住まいの皆さんはぜひふるってご応募ください。なお、ご案内したセミナーでは、紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。以上、株365の豊かトラスティー証券からセミナーの情報でした。
フォロワーアナライズ。
それでは鈴木さんの注目企業です。今日はどちらでしょうか。
はい、今日は双日です、はい。商社の双日ですね。証券コードは2768の双日です。先々週もこのウォーレン・バフェットさんがまた日本の総合商社株を組み入れを増やしたというのがすごく大きなニュースになって、はい、五大商社といわれる三菱商事から始まる三井物産、伊藤忠、大きく物色されましたが、その五大商社から外れてしまってるけど、総合商社的な会社がまだいくつかあって、そのうちの一つが、双日、うん、あるいはもう一つがトヨタ通商ということになりますけどね、はい。かつて、日面と日商祝いというどちらかというとそんなに大きくない総合商社が経営が苦しくなって、統合して、2つの日双日という会社が出来上がったという状況です。今総合商社かと言われると決してそうではないんですが、でも幅広い事業部分やってます。2月に発表した第三四半期の決算では売上はプラス 5% だったんですが、これは税前利益がマイナスの 1%、 当期純利益でプラスの 1%、 やっぱりまだ2年目の苦しさというのは残ってますね。商社業界全体が今、業績の調整面で2年目を迎えている。コロナの3年間で特に資源、総じの場合は石炭だったんですが、はい、あれが大変な収益を稼いで2022年、2023年3月期は非常に良かった。で、去年と今期がかなり厳しい。で、今、非資源の部分を伸ばそうとしているというところですね。あと3ヶ月経って、3月終わってみたら、通期で、当期純利益はプラス 9% ぐらい伸びるという見通しですが、ちょっと進捗状況としては弱いというところが現在です。
はい。
総じて今、7つの事業分野を、セグメントとして持ってるんですが、3つが非常に弱い。4つがかなり好調であるという状況です。で、好調な4つのうちの1つが、航空、これビジネスジェットが今すごく良いみたいですね。やっぱりほとんど全てアジアです、
うん。
で、好調な2番目が、化学、化学、これは、メタノールがやっぱりアジアで相当いい。で、好調な3つ目が生活産業、アグリ、特に肥料とか飼料とか、やっぱりこれもまたアジアでトップなんですが、農薬と、家畜の餌が好調である、うん。で、好調な4つ目がリテールコンシューマー、これは日本でもそうですけど、アメリカ産、牛肉の輸入では日本ではトップクラスで、ベトナムの牛肉加工が、かなり伸びているという、全部アジアで成長しようというのが今総日の戦略となっています、で、問題はダメな3つを、これから今期以降どう伸ばすか、自動車と、それからエネルギー、そして、金属資源というところなんですが、ここが今、どこの総合商社も厳しいところではあるんですけど、総日は、この3つが足を引っ張ってしまっているというところですね。ただ、非資源という部分を伸ばそうというのが今の中期計画、来年終わります。で、その次の4年間の計画も多分近々打ち出してくると思うんですが、そこで非資源の分野を伸ばしていくという状況ですので、ここは強い。で、あともう一つ言えば、そのレアメタルですね、はい。中国にあってアメリカにないのがそのレアメタルなんですが、で、アメリカがウクライナの資源権益を、なんとか今取ろうとしているという状況で、はい、レアメタルのリサイクルで、総日は一日の長があるというところですので、金属リサイクルという分野ではこう注目してみたいなというふうに思います。
商社に関してはね、もう一時期ものすごい熱を帯びてましたけれども、
そうですね、なんかもたもたしていて、今ようやく、はい、バフェットさんの名前が出てきて、浮上し始めていますが、
はい、ちょっと忘れてたキーワードだったかなっていうところも、この機会に動かない時こそもう一回見直してみるのもいいかもしれません、ね。
配当利回りが 4% ぐらいあります、
はい。さて、マーケットアナライズマンデーはそろそろお別れの時間です。ここまでのお話は
岡崎亮介と
鈴木和之と
松尾恵理子でお送りしました。それでは今日はこの辺で失礼いたします。
さようなら。
この番組は株365の豊かトラスティー証券の提供でお送りしました。